経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード7769リズム、代表取締役社長、湯本武雄さんにお越しいただいています。湯本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、リズムの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社は1950年にクロックメーカーとして創立をいたしまして、今年74年目を迎えております。
はい。
で、2000年ぐらいの頃までは日本をはじめ世界中で順調に事業が拡大できまして、まあ、当社の製品を喜んでお使いいただいた、そういう時期がございまして、世界で一番の生産高を誇った時期もございました。
時計ですよね。
時計です。で、その後生活環境あるいは携帯電話の普及、こういったもので急激に需要が減ってしまいまして、この約20年で市場規模が 30% ぐらいまで縮小してしまいました、はい。まあ、そんな中で時計で学んだ精密なものづくり技術を生かしまして、自動車部品やカメラ部品の製造に方向転換をしてきたんですが、やはり時計の事業がとても苦しくて経営困難を極めてしまったということがございました。で、グループとして抜本的な構造改革が必要だということになりまして、2020年に部品主体の国内の子会社を合併統合をいたしまして、で、社名もその時にリズム時計工業株式会社という社名をリズム株式会社というふうに変更をいたしました。今では部品のウェイトが圧倒的に多い会社になっております。
ありがとうございます。企業のお話後ほどじっくり伺っていきますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、湯本さん、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい。では湯本さん、生年月日を教えてください。
1955年2月6日でございます。
はい。現在おいくつでしょうか。
69歳でございます。
はい。ご出身はどちらでしょうか。
新潟県の浦佐という田舎町でございます。
はい。山の方でしょうか。はい、
山の方ですね。
あ、そうでしたか。
はい。越後湯沢から 2,30 分のところですね。
あ、スキー行かれることなんかよくわかりそうな感じですよね。
そうですね。
はい。ご自身で子供の頃振り返ってどのように思いますか。
そうですね、特技がありまして、
はい、
カカシと会話ができるという特技を、
おや
少年の時に持ってました。
はい、
はい。畑のカカシに話しかけて、
はい、
で、許可をもらってスイカをいただくという、
はい、
そういうことを日課にしていたような、はい、子供でした。
のどかなお話ですね。はい。はい。湯本さんは中学高校時代スキーをずっとやられていたということなんですけれども、ゆくゆくはその道にという思いもおありだったのでしょうか。
そうですね、まあ、そんな時がありました。これは結構私自身の唯一の自慢話になるんですけど、生まれた浦佐というところはですね、競技をするスキーではなくて美しく滑るというようなものを世界で競うという、そういう、まあ、インストラクターというようなものを育てる、そういったスキーなんですが、当時全日本の先生をしていた方に認めていただいて、家にスカウトに来ていただいたということがございました。 まあ、業界では知らない人がいないというぐらい有名な先生なんですけども、うん、それはもう私の生涯のちょっとした自慢話になりますね。
それでもスキーの道にはお進みならなかったんですね。
実はひどい腰痛を抱えておりまして、はい、まあ、当時は高校野球で甲子園で上位に行くと契約金で何千万というのがあった時代ですけども、はい、スキーには全くそれがなかったんですね。いろんなことを考えて最終的には諦めました。
は
い、直前まではずっとその気でいたりいろんなことを考えてたんですけど、やっぱり最後は親とも相談もしたりしながら、はい、やっぱり諦めましたね。
はい、その後社会人のスタートはどちらでしょうか。
その頃何も考えてなかったんですけど、ほとんど偶然に近い状態で、はい、リズムに入社をしました。
また新潟からですと本社が近いわけでもないですよね。
私が通っていた学校で先輩が実績があったこともありまして。
はいはいはい。最初はどのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
本社っていうのが東京にございまして、そこで営業事務管理みたいな仕事が始まった頃でしたね。うん、その後、はい、私もともと営業をやりたいということを希望を出しておった関係で、うん、はい、九州に行きなさいと、まあ、自分で営業をやるって言ってたんだし、誰一人知ってる人がいない九州に
いきなりでしたか。
行きましたね。
九州で営業と言いますと時計店を回るのでしょうか。
当時はほとんど時計店さんが対象で、いろいろ流通が変化してくる時期でもございまして、うん、はい、時計店以外の異流通にビジネスが始まったような頃でもありましたけれども、大体は時計店さんでしたね。
九州での営業はいかがだったでしょうか。
もともと九州に行った経緯っていうのも、ただ営業やるだけではなくてですね、いろいろその事務管理的なところで乱れてたこともありまして、
はい、
本社でそういう経験した人間がちょうどいいだろうと、そんなこともあってですね。
あ、はい、なるほど。その実態をまた東京から見に来るという役割もあったということだったんですね。
そうですね。いろいろまあ財務的にも危ない話もあったりして、うん、そういったことを一通りチェックするというような機能も一緒に入れてました。は
い、管理とまた営業とという大変お忙しい方かと思われますけれども、九州はどのくらいいらっしゃってたんでしょうか。
それ以来通算で17、18年。
その後は東京にお戻りになられるんですか。
でその前に九州の当時当社が出資をしていた代理店がちょっと具合が悪い、はい、状況ございまして、どうそこの代理店を改善するかというようなレポートを出せっていうんで、レポートを出したのがきっかけで、
はい、
そこをやってみないかということで、34歳の時でしたか、そこの代理店を任されて、15、6人の会社でしたけど、
30代前半で随分大きなお仕事を任されたということです ね。
そうですね。すごい勉強をさせてもらいましたね。まあ、それがすごくまあまあひどい会社って言えばひどい会社でして引き継ぐときにですね、売掛金の台帳をチェックをしましたら、決算書に載っている売掛金の残高と取引先全部を集めた台帳の合計が大幅に合ってないという、はい、それ散々チェックをしましたら、
はい、
事務員やってた人がですね、これは関係あるんでしょうかって出したのが、金庫の奥から輪ゴムに留めてあった不渡りの手形を、そうですね、3センチ4センチぐらいあるもの
を、結構な厚さですね、
はい、持ってきて、これなんだって確認をしましたら、それが不渡りになった、まあ、半年も1年も前のような、個々のお客さんとこの台帳整理してませんから、
はい、
それは売掛残としてあるようになっているんですけ ど、うん、実態はないと、
まあ、不渡りですか、
そういうような会社でしたし、今度引き継いで拠点にいるセールスマンから月末集金したお金を私のところのその本社の口座に振り込んでもらう約束をしてるんですが、それが予定通り集金できなかったと言って、翌1日の朝に銀行から電話が来て、お金足りませんけどって言われる、はい、要は当社が不渡りになるというギリギリの状態ですね、はい、まあその頃には親会社に借り入れ支払い全部、はい、任しておりましたんで、手形取り立てをちょっと待ってくれと というようなことで急場をしのぎましたけど、まあ、その瞬間お前財布にいくら入ってるってお金集めようとしたそれぐらいの思いをしましたね。
もう金融小説読んでるこのようなお話ですよね。
だから非常にそのまあ、その頃までは本当の不渡りって現実どうなのとか全く自分で分かってないんですが、やっぱりそういうことを身をもって体験しますとね、お金ってどういうものなのって、利益、会社の利益ってどうなのっていうのは本当に痛いほど感じましたね。
若い時に、ね、結構なご経験をされたということなんですが、その後海外の転勤もご経験されていらっしゃるんです
ね。はい、2009年から2012年まで、うん、3年少々ですけど中国の生産工場の責任者で行けという転勤命令がございました。で最初は私食べ物の好き嫌いが多くて、うん、とても無理なんでというお答えをしたんですが
すごいですね。でも分かりますね。どうか
聞き届けてもらえずに行きました。はい、
でした。
当初はまあ私はずっと営業畑でやってきまして、うん、生産の経験がなかったもんですからね、非常に不安あったんですが、どうしようかって考えた結果、営業をやってた時に感じた工場へ期待するもの、そういうものを自分がやれればいいかなというような目線で、
はい、
一生懸命汗かきました。はい、
もうさまざまここまで伺ってまいりましたけれども現在社長というお立場になると思っていらっしゃいましたか？
そうですね、思ってはいなかったですけれども、まあ近年はもしかしてそういう日が来るのかなというのはないことはなかったですね。はい、
はいはいはい、振り返ってみてここまでのこの会社でのご経験についてどのようにお感じになられますか？
世間でよく耳にする言葉ですけど、本当にその実践をずっとやってきたという点では多分いろんな人がいろんなご苦労されてるんでしょうけれども、相当違った経験もやってきたなと、
はい、
まあ先ほどの30代の代理店の話もそうですけれども、はい、やはりその人ができない経験をいっぱいさせていただきましたんで、それは今いろんな場面があってもある程度その想像ができたり対応するヒントが見えたりというのがあるなと思ってますね。
ありがとうございます。ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード7769リズム代表取締役社長湯本武雄さんです。
御社は昔、まあ、リズム時計工業という会社名だったということで、まあ、クロック時計では過去には世界シェアトップの企業だったんですけど、はい、売上高自体は比率としては今だいぶ下がってきたんですか？時計は。
そうですね、今グループ全体の売上高の約 20% ぐらいのウエイトに、うんうん、
になっちゃったと、はい、昔は過半が時計だったんですよね。
そうですね。
なるほど、
はい、我々も一生懸命いろんな努力はしてきたんですが、うん、やっぱりこの市場がこれだけ縮小すると、うんうん、いろんな手を打っても難しいなという状況になってしまってますね、うんうんうん、はい、
ただこの時計製造で使われた精密加工技術を生かしてさまざまなこの精密部品を今製造、特にやっぱり自動車向け、これどんな部品が多いんですか？
自動車の、うん、電装周りの端子部品であったり、
はいはいはいはい、
あるいは特殊な例ですと、うん、自動運転で使うカメラの、はい、レンズを入れるホルダーとかですね、はあはあはあ、こういったそのごく精密なところというのは、うんうん、やはり時計で培ってきたものが生きてるなというところだと思ってます。
これあれですよね、はい、車って今例えば EV 化、
はい、
あと、まあ、自動運転とかさまざま電装部品が大量に今まで以上に積まれていくじゃないですか、
は
い、そうすると御社のこの部品の活躍する場所、これが増えていくということですか？
そうですね、自動車はご存知のように恐ろしい進化をしておりますので、我々が技術やその製品の品質等でそこに 追随していける力があれば、どんどん伸びていけるというふうには考えております。
なるほど、はい、自動車部品以外には他のところではどういう部品が多いんですか？
家電製品の電気周りの接続端子だとかですね、あるいは変わったもんですと太陽光発電の電気部分の接続だとか、電動アシスト自転車、こういったやっぱり電気周りのところの部品にはよく使っていただいてます。
あと今のは部品っていう話だったと思うんですけど、やはり直接ですね、消費者に販売する製品として、生活をですね快適にする商品群で快適品、これをですね今育成力入れてるっていうことなんですけど、どんな製品あるんですか？
まあ、時計が非常に厳しい状況でありましたんで、とにかくその時計で培ってきたノウハウだとか、あるいはその設備も、人も、得意先も、財産としてありますので、これをいかにうまく活用できるかっていろいろ考えましたら、やっぱり近くにある製品群ということで、最終的に結論を出したのがこの快適品という呼び名にしてるんですけど、これは身の回りで快適に生活をするために役立てる製品を作っていこうと、まあそんなことで始めました。で、製品としてはですね、3年前にこれ本格的に始めたんですけれども、まあ、いわゆる一番バッターと言えるようなものが、昨年からだいぶヒットさせていただきました、USB ファン、小型扇風機ですね。
もうなんか街角でみんな、今結構な数持ってますよね。特にやっぱり女性が持ってる比率高いですよね。
そうですね。当社のは、正直申しまして、いろいろ販売されてる中では、一番価格が高い部類なんですが、実はすごい特徴がございましてね、二重反転ファンと言いまして、羽が二重になっておりまして、これ潜水艦のモーターの、スクリューの原理を利用したものでして、これが非常にまっすぐの強い風を、小さな力で強い風を送れるということで、特許も取っておりまして、こういったその優れものといいますかね、それが非常に人気をいただいてまして、昨年から発売して、我々が驚くぐらい評価をいただいて、今年は相当の量を販売させていただきました。7月の末には、ほとんど売り切れ状態に。相当今年は生産量を増やしたんですが、追いつかなかったですね。
その他にはどんな製品あるんですか？
そうですね。その、二重反転のファンを利用した高機能のサーキュレーター。これも今年、ちょうどテレビで取り上げていただいたりしたこともあって、これもあっという間に売り切れになってしまいましたね。他には昨年発売しました加湿器ですね。これからシーズンに向かっていきますけれども、これはグッドデザイン賞を頂戴しておりまして、非常にデザインも機能も優れておりますので、これから期待をしておるところでございます。今月後半に発売をさせていただきますが、マグスピーカーという、
マグスピーカー、
壁にもマジックでつくような、どこにでもセットできる
スピーカー、
お風呂なんかでも、壁に今つきますのでね、そういうようなものを今月発売になりますが、こういったものが今続々と新製品として揃いつつあります。
これあれなんですか、 Bluetooth かなんかで飛ばすんですか？
はい、
とすると外に、お風呂の外にスマホを置いて、自分の好きな音楽を、その壁 の、あのスピーカーから聞こえる、めっちゃいいですね。
好きな位置に貼り付けられるスピーカー、
磁石、壁に磁石があるところは全部、
マグネットのマグ でマグスピーカーですね。そうですか。
ちょうど昨年から私どもは、そういった時にスマホだとかタブレットをお風呂でも使えるような、それのケース、こういったものもたまたま発売をしておりましたので、それがセットで今企画していただくような例も増えておりまして、非常に楽しみにしております。
なるほど。あと M&A で獲得したその欧州向けの自動車部品子会社、やっぱここがキーとなって欧州戦略もう少し力 力を入れていくという感じですか、
はいはい、当社はもともと欧州にあまり強い縁がございませんで、まあ、何とかしたかったわけですが、
うん、自動車でいうとやっぱり日本メーカーが多かったと。
そうですね、昨年、うん、M&A で統合させていただいて、うん、タッチパネルだとか、うん、ヘッドアップディスプレイとか、うん、こういったものを今やっておるんですが、うん、そこで、お取引いただいている、うん、あのメーカーさんをまず柱にしながら、うん、ここに我々の従来の部品を、うん、どんどん増やしていければということで、うんうん、さらにこの夏から営業拠点の強化を図っております、う
ん、で御社昔は時計だから、はい、あのまあ、ほぼほぼ 100% 製品だったと。で現在は部品が8で、まあ、完成品が2というような、あ、大体売上の比率になっているそうなんですけど、はいはいはいはい、将来的にはやはり5対5ぐらいまで完成品、これを高めていきたいということですか。
そうですね、そうできるといいなと思ってます、うんうん、それはやっぱりその部品は部品の世界がございまして、うんうんうん、どっかでつまずくということもないとは言えないと考えますと、やはり完成品と部品が両輪のようにうまく回ってこそ安心できる、期待できる会社ということになるかなというふうに思っておりますので、そういうふうな方向を睨みながら今バランスの取れた構成になるように快適品を努力を始めたところでございますね、
はい、そんなリズムを支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、今御社グループで何人ぐらい働いているんですか。
連結合計で2800名、うん、なるほどですね。
ざっくりと何人がどんな仕事をしているんですか。
事業分類でいきますとですね、精密部品という部品の事業がやっぱり工場を持っている関係でですね、大体2200名。
ああ、やっぱこれが一番大きいですね、
は
い、
で生活用品はまだあの快適品の規模が今一つの状況でございますので、うん、450名くらいですかね、うんうんうん、それと、管理関節部門で150名くらい、うんうんうん、国内海外ということで見ますとですね、うん、国内で約900名、海外で1900名ぐらい、はい、そんなバランスでございます。
御社の場合こういう人材っていうのは、まあ、あの新卒採用、はい、もしくは経験者中途採用ということになると思うんですけど、例えば今年の4月って新入社員って何人ぐらい入ったんですか。
あの新入社員は10名、少々ですけれども、うんうん、中東の経験者含めますと、うんうん、年間大体30名ぐらいが採用になってますね。
なるほど。例えば新卒採用の場合、はい、こんな人材、こんな人に、まあ、リズムに入ってほしいというような望むような人物像何かありますでしょうか、
はい、これ私の思いでよろしければですけど、とにかく私はあのポジティブな人が好きで、うんうんうん、率直に申しますと初めから難しいとかできないとか、こういうことを考えられる方はちょっと難しいかなというふうに思ってます。あとは正直で素直な人、大体そういう要素があれば一緒にやっていく中でいろんなことを経験して成長していただけると思ってますのでね。
やっぱり前向きじゃないと仕事前に進まないですもんね。
そうですね、今あの当社の従業員の皆さんにも日頃そういうことを一生懸命アピールをしてお願いをしています。はい、
でやっぱ入った人にも育ってもらわなきゃいけないと思うんですけど、例えば研修とかどうやって育ってもらおうとしてるんでしょうか。
まずあの新入社員の研修というのが一通りプログラムがございまして、次の段階になりますとその階層別、特にはあの幹部候補の育成だとか、こういったことで専門のあの勉強をしていただいたり、あるいは集合研修をしたりいうことをやっております。ちょっと意識をしておりますのは、新入社員の新卒数を増やしていきたいということと、その新人採用した時の育成研修の期間を長めに取りたいと、その間にじっくりといろんな会社のことや社会のことをあの勉強していただいたり慣れていただいたり、そういう期間をじっくり取って、その上で現場に配属するということが将来にはいいんじゃないかというふうに思ってまして、今後はそういう取り組みをしていきたいというふうに思ってます。
でこの番組お昼に放送してるんですけど、湯本社長はお昼何を食べることが多いんですか。
毎日 おにぎりです。
おにぎり、
はい、
あ、家から持ってくるんですか、それともどっかですか。
家から持って
くる。家から持ってくる、
はい、でお昼はですね、うん、私と会長と大体一緒に食べるんですけど、うんうんうん、会社のことももちろんありますけれども、うんうんうん、あの家庭菜園で何ができたとか飼ってる犬がどうだとか、うんうん、まあ、そんな話をしたり、うん、時々愚痴ったり、うん、いう話をしながら、うん、まあ、コミュニケーション取りながら2人で、うんうん、あの会長もおにぎりを、うんうん、持ってきましてね、済ませてます、まあ、あの会社の近くに、うん、あの昼食を取る便利なとこがなかなかないもんですから、うんうん、そういうこともありましてね、うんうん、まあ、その分楽々といろんな話をしながら、うん、はいはい、うん、
なるほど、そこがいい時間っていうことですね、
いい時間だと思ってます。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの皆さんにですね、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが。
そうですね、あの実は私あのあお勧めするようなあの愛読書っていうのがなくてですね、まあ、普段はスポーツ選手だとか、はい、あの偉人の生き様だとか、うんうん、あるいはそのストーリー、うんうん、そういったものをが出ている資料、うん、本といいますかね、うんうん、そういったものは時々見るんですね、うんうん、でそれはあの私自身はどうやってこういう苦境を乗り切ってきたかとか、
生き様を、
そういうのをこう参考にしたり、うんうん、あるいは自分の刺激にしたり、うんうん、というふうには思っておりましてね、うんうん、あのそういうのは、もしかしたら役に立つかなと、そんな思いはしてますね。
例えば誰のやつか、
はい、私はあの、うん、以前は、うん、あの星野仙一さんの、はいはいはいはい、どうしてあれだけジャイアンツに
一生懸命情熱を燃やして、
燃やしたか、はいはい、やっぱり情熱を燃やして自分をこう立てていくっていうのは、うんうん、素晴らしいなと思って見てましたね、
うんうん、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストはリズム代表取締役社長湯本武雄さんでした。湯本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼しました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、リズム代表取締役社長湯本武雄さんでした。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。